はい、もしもし森部の後半です、
はい、はい、続きましてね、どんどんお便りをお読みさせていただくと思うんですけど、はい、こちらメールでいただきました、
はい、
ありがとうございます、ミルク放送局へパリジェンヌです。
ほう、
ありがとうございます。
パリジェンヌ
初めてお便りいたします。いつも楽しく聞いています。
はい、
高1です。マジ
未成年はやべえよ。捕まるからダメだよ。
何もいかがわしいことやってませんよ。
未成年はダメ。
聞いてくださってる方がいらっしゃるということですね。
高校生がいるんだ。
ハイティーンで。
おじさんたちしかいないと思ったら。
ねえ、40歳以上しかいないと思ってました。高1です。90年代の曲めっちゃ好きです。
はい、
友達とかにいろいろな曲を勧められて現代の曲を聴いてみるんですが、一回聴いたら飽きてしまいます。90年代の曲は何度も聴いてしまいます。その音楽に引き込まれる感じがします。お二人の90年代おすすめ曲を教えてください。また、なんで今の曲は一回聴いたら飽きちゃうんでしょうか。これからも頑張ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
パリジェンヌさん。
すげえ難しい質問だな。90年代の一番好きな曲。
はい、90年代曲って、一回僕ら実はやったんですけど、お蔵入りしましたね。
あ、あるね。なんか探せばある。探せばある。
第8回、俺たちの90年代ミュージック。
何年以上前？
もう3年以上前だね。その回の差し替えで俺たちの相方をやりました。
90年代ミュージックで一番好きなやつ？
90年代っつったら、だっていっぱいあるじゃないですか。だって最初の方とか、イカ天バンドの流れでいろいろあって、フライングキッズとか、それこそ、ジュンスカイウォーカーズとかユニコーンとかあって、
あ、はい、90年代で一番好きなのはなんだろうね。
やっぱ途中からもほらもうビーイングとかもアリーノ、エイベックスのコーローサウンドもアリーノ。
ジーグ一番好きな曲はこれ。
一番っすか、いろいろあるんですよ本当に、
うん、
例えばもうだってミスチルスピッツイエモンもなんかそういう
っていう、だから好きなんだよね。この子は好きなんだよ。だから
90年代の曲そのものが僕とかは大好きですよ。だって中学校の時とかのお昼休みとかに流れてるんですから給食の時間とかにもう刷り込まれてますよ深層心理。
だから
だからその中でいっぱいある中で1曲だけ選ぶとしたら、僕はパリジェンヌさんにおすすめしたいのは、
うん、
ムーンチャイルドのエスケープ。
なんでそれな
の？エスケープ。
なんでそれ？これ
でしょ。裸の大将、この胸に。はい。
太陽じゃなかった。
サフラン太陽です
。おにぎり食べながら。なんでその曲なの？
いいじゃないですか。
理由はないね。好きか嫌いかだから。
エスケープ。やっぱね、ドラマの主題歌とかがやっぱ多いんですよね。当時はやっぱ CD 文化でしたから、はいはいはい、CD 何万枚とか100万枚突破とか、今よりもまあはるかに CD が売れてる時代でしたから、で CD 売れるのに、なんですかね、僕らの時ってこの頃ってそのドラマの主題歌とかを集めて、なぜか知らないですけど知り合いでダビングしてくれる人いませんでした。テープを渡したらなんか次の週ぐらい、次の日とかに
勝手にプレイリスト
2時間ぐらいの自分のおすすめ J-POP カセットを作ってくれる人いませんでした。それでうちの母ちゃんとかは知り合いのなんかのジーパン屋のお兄ちゃんとかにダビングしてもらったやつを移動中とかに聞いてたんで、それですごいね、刷り込まれてる感じはしますね、やっぱね。
なんだろうな、曲ね、
ファイブの主題歌ですよ、エスケープ。
大事マンブラザーズバンド、それが大事。
あー
かな
ー、いいですね。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時それが一番大事。あれカラオケで歌うとね、最後のリフレインがむっちゃ長い。
長い。
12回ぐらいあるんですよね。その今言ったワンフレーズを。
あれさ、
メッセージ性強い。
年末だった気がするんだよね。売れたの。
あ、そうですか。
うん。で、
くにちゃんの山田かつてないテレビでめっちゃ流れてたんですよ。
あ、そうか。
はい。
なんかね、なんかテレビ番組出るときに、
はい、
もうそれこそクリスマス明けかなんかで、
うん、
なんかその司会の方が、はい、まさか年末またここでヒットソングが滑り込んでくるとは思いませんでした、大事なブラザーズバンドでみたいな紹介の人してるわけ。
久米宏と小柳、
そうそう、なんかそんな感じで、それは別に全然煽り文句だから全然いいんだけど、
はいはいはいはい、
それ見ながらね、
はい、
こいつらこれで終わりなんだろうなっていうのを唯一感じてたんだよね。なんか
まさにそうでしたけどね。
ズーと大事なブラザーズバンドは感じてたんだけど、
ズーも、
うん、でもズーはなんかほらその後ザイルとかが
やったり、ザイルに転生しました
ね、歌ったりとかあるから、
うん、
まあいいんだけど、
はい、
大事マンはもうなんかね、
はい、
すごい年末の寒い中、
はい、
そのテレビ番組を見ながら、
はい、
そ これあと俺5回見ないんだろうなこの人たちって思ったのをすごい覚えてるけど曲だけはやっぱりね、
そうですね、
うん、名曲ですよ名曲。
大事マンブラザーズバンド、何気にクレヨンしんちゃんの最初の方のエンディングテーマとか歌ってまし
たね。やってたやってた、
ちょいちょい、
うんうん、今元気かな、
あのしくじり先生に出てましたボーカルの人はね。
ああそう、まあ、しくじってないけどね。
しくじったんでしょう、その時の一発屋で売れた時に。
いや一発屋だけどさ、200万枚ぐらい売れてるってこと自体はもうすでに勝ってるよ、う
ん、ちょっとだからその余波でいけたんでしょうけどね、うん、なんかいろいろちょっとやっぱその
やっぱしくじっちゃった、
うん、あのコウメ太夫みたいにその後を見据えてちゃんとやってなかったっていうのは。
あとなんだっけ、最近の曲が
なんで飽きちゃうのかっていう、うん、やっぱあの
難しいこと聞かれたわ。
やっぱ YouTube でみんな見るじゃないですか、うん、あの買ったりとかじゃなくて、うん、だからやっぱネットで見るものって忘れちゃいません？わかんないですけどいやコンビニとかお店とかで買ったりとかしますけど、
生活の中に振って入ってくる曲ではないから、
ね、うん、じゃないんじゃないですか。だってもう何するにしてもそのテープ聞いてましたよ昔って。わかんないです、だから曲が変わったのかもしれないですけど、
こんなんで乃木坂の曲とか俺1曲も分かんないもんな、
ね、全然分かんない、全部同じに聞こえます
もうだおじさん泣かせよそれ
そういうことなのかな。いやでもやっぱミスチルの名もなき歌とか聞くと、ああやっぱいいなって思いますし、あの頃思い出します、フラッシュバックします。ロビンソンとか聞くとフラッシュバックします、
ロビンソン、スピッツの。
そうなんですかね、
今の曲は別にじゃあ昔に比べて手抜いて作ってんのかって言ったらそういう
わけじゃないと思うん
だけど、ね、環境が違うのかな。
うん、やっぱりファーストフードっぽくなっちゃいましたね。 H&M で買う服みたいに、あーすぐ破れちゃったなみたいな、
昔以上にその辺はね、
うん、やっぱいっぱい作れる時代になっちゃったんですか。あといっぱい作ることをあの強いられる様子になっちゃったみんな中田康隆の曲みたいな、
まあ、中田康隆の曲も別に変じゃないんだけどね、
う
ん、
になっちゃうとか、
うん、難しい。
なんかよくわかんないですけど、でもまあ昔の曲好きだったらいっぱい探して聴いてみてください、うん、
したらね、80年代もいいよって言って
る。いいよ、80年代もいいよ松本隆、堤恭平ミュージックすごいいいですよ、
いいね、
すごいいいですよ、
はい、うん、いい、わかりました、
はい、はい、これからもよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
続きまして、はい、茶松さん、新庄さん、こんにちは、はい、埼玉の大沢です、
はい、お疲れ様です。
俺たちのエアマスター会拝聴しました、
はい、
エアマスターのタイトルは知っていたのですが、なんとなく絵柄が好きになれず全くノーチェックでした、はい、新庄さんの熱い解説を聞いて自分の見る目のなさを痛感しました、はい、人は見かけによらないと同じく漫画は絵柄で判断しないですね。まだ前半しか聞けていませんが、とりあえず帰りに文庫本に入れたいと思います。それではこれからも配信頑張ってください。
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、という、という、大沢さんのメールがありまして、その後続きでもう一本来ました。斉藤大沢さん、ありがとうございます。ちょっと待ってください、新庄さん、さっきブックオフでとりあえず5巻まで買ってきたんですが、配信の後半を聞いていたら、まず6巻を読んでから1巻を読むだなんて、今日は食後にエアマスターを楽しもうと思って楽しみにしていたのに明日にお預けじゃないですか。はぁ、よくさるよくさる。話は変わりまして、最近ネットフリックスでアニメを見ています。おそらくお二人はあまり好みではないと思いますが、コードギアス反逆のルルーシュというアニメがとっても面白かったです。騙されたと思って全話見てみてください。僕は面白いと思いました。それではこれからも配信頑張ってください。どうぞ。
エアマスターはね、全部読んだんで、来週ぐらいにでもちょっとね、あのお話しますよ。
ま
この大沢さんの、あの、はい、お便りも含めた上で。
はい、
で、何コードギアス？
コードギアス。反逆のルルーシュ。見たことある？僕はね、見たことはありますよ。しかも R2 です。
何 R2？
R2 続編。
ああ。
反逆のルルーシュの。
コードギアスね。
あんまりでもね、実際、ごめんなさい、正直あんまり残ってないんです。
ああ、そう
か。あれ。神聖ブリタニア帝国っていうのがあることは知ってます、
うんうん、コードギアスね、はい、まあ、見てないんですよ。
あら、
見てないんですけど、はい、なんかね、知り合いがね、はい、俺が原案だみたいな感じでね、一晩中付き合わされてね、見てねえっつってんのにずーっと話された記憶がね、トラウマなの。
はいはい、
絶対見てやんねえと思った、その時。
あ
ー、うるせえよこいつ、見てねえやつ朝まで付き合わせんじゃねえよと思って。
フェイトみたいな感じですね見たら面白いんだろうなって思いますし、一応あのスパロボとかにコードギアス出てきたときは、ああそういうことねって思ったんですけど、
ちょっとね気にはなってる。でもまあ大沢さんが面白いってなったら面白いんだろうな。
面白い、いやすごい面白いっていう話は聞いてはいます、う
ん、だってあれじゃない、あの冷蔵庫マンが面白いってのと大沢さんが面白いってのは次元が違うじゃない。
そうまあそうですね、
うん、
冷蔵庫さんはやっぱビジネスの匂いが
する。ビジネスの匂いがする。
ビジネス面白いの、
ビジネス面白いと、あと嘘も言う平気で混ぜてくる
から。あとであれって本当に面白いんですかって言ったら、いやーっていう時いっぱいありますもん。
腹立たしいやつ で、だから大沢さんは多分純粋に面白いから教えてくれてるから、は
い、そう思いますね。
いやー、この癒やし行くか。でもドカベン読まないといけないからな。
ドカベンの後でいいんじゃないですかね。コードギアスは逃げないですもん。
そうだね、うん、ドカベン5で行きます。
ドカベン5で、
はい、コードギアスありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
続きまして、じゃあこちらのメールも読ませていただきます。新庄さん、ちゃんまさん、こんにちは。
はい、
マメです。ありがとうございます。俺たちのエアオンスター会拝聴いただきました。後半1時間収録は久しぶりでは、新庄さんが大好きな漫画なんだという熱量がものすごく伝わる回でした。メダルマン声優さん話やマキシマムザホルモン PV 話も興奮しました。メダルマン声優さんの、あの、
あ、はいはい、
ホームページの画像載っけてもらってますけど、はい、あの、この新庄さんのお写真かっこいいと、ありがとうございます。あのアルバに載ってるやつです。アルバのホームページに載ってる新庄ですね。ありがとうございます。あのゲイカメラマンがあの本気で撮った渾身の一枚を、事務所の方に置いてますので、
例の、ね、
一番いい写真です。
はい、
はい、ありがとうございます。トーク中、ちゃんまつさんからクマラというワードが出てついテンションが上がってしまったマヒシマヒ王国民の私です、バーフバリでクマラバルマを演じるスッパラージさん、あだ名はスッブシが6月末に来日していたのですが、舞台挨拶に行けなかったことを心から悔やむほどの素敵可愛い方でした。ぜひご本人のツイッターの6月25日あたりから読んでください。乱文乱筆失礼いたしました。今回の配信もありがとうございます。次回も楽しみにしておりますということで、はい、スッパラージさん、
クマラは、クマラは、ク
マラバルマ、
はい、うん、クマラは人の良さがにじみ出てるね。
クマラバルマさんね、本当にだから、うん、
マナカ監督、全マナカ監督ぐらいだね、ヤクルト。
ヤクルトのね。
全マナカ監督ぐらい人の良さが
に
じみ出て
る。いや、そうなんでしょうね。いや、なんか本当に日本でこんなに人気になってるって思わなかったらしくって。
そりゃそうだよ。
そりゃそうでしょうね。で、なんかお忍びかなんかでね、あの、舞台アイスの、その、シネ、チネチッタの、
うん、
川崎の、の、舞台アイスの数日前に来られてるらしいんですけどね。
うん、
あのお蕎麦食べたい、
おー、いいじゃん、いいじゃん、
あのクリームアンミスに感動した
い、おー、いいじゃない、ね、クリアンね、いいと思う
よ。クリアンにツイッターに載せて、あー、この人本当にいい人なんだなと思って、うん、はい、スッパラージュいいキャラですもんね、やっぱね。
いやー、面白かった。
あの、崎山香織がスッパラージュでワークだっていう、スッパラージュクマラバルマークだっていうことですよね。
あー、なるほどね。
そういうことですかね。
あとなんだっけ、
あとは、
あー、エアマスター会ね。
エアマスター会ね、
エアマスター会はね、もうね、
はい、
多分魅力放送局の中の歴代の電波界だったね。
電波界ですか。アイカツ界ぐらいな感じ。
アイカツ界ぐらいか、うん、もしかしたらちょっと超えてるかもしれない。
あ、本当ですか。
うん、
全然、だって後から聞き直したら僕自分が何を言ってるか全然
わからない。そうそう、何を言ってるかわからないけど、うん、何かを伝えようとしてるってことだけは伝わる。
あの、全力で溺れる、海で溺れてる人みたいな感じ
だった、うん、すごいよ。ホラーだもん、もう
ホラーね。
ホラー、
ホラーですよね、
うん、
びっくりしました。
だって坂本ジュリエッタの紹介の順番を間違えたって自分で一番すげえへこんでるけど、うん、何言ってんだかさっぱりわかんないでも、それ自体が自分しかわかってないから。
そうですね。でも説明したとてわかんないですよね。
説明したとてわからないけれども、
あれ多分漫画を読まないと多分わかんない
わからないんだけれども、うん、とにかく、
うん、
あのものすごい絡まっててよかった、うん、
だって言葉を超えたところにその面白さがあるんですよ、
うん、ものすごい絡まっててよかった、
うん、
おすすめかです。
そんな感じです、
ええ、ぜひ聞いてない人は、ね、聞いてください。
ぜひ聞いてください。179回か、
はい、
はい、お願いします、はい、続きまして、こちらまたあのツイッターからいただいてますので、ニキさん、ありがとうございます、はい、ミルク放送局の、マンダムの CM はジョジョ第7部スティーブルーボールランのリンゴーのスタンド名マンダムとセリフの元ネタ今開かれる男の世界なので、一部の界隈では知名度が高いと思います。世代的には若干ずれますけど、自分もジョジョつながりで知りましたね。
あ、リンゴーがマンダムなのか、
はい、らしいですね。これどういう能力なんですか。ちょっとあの僕スティーブ・ボールランをあの最初の方しか読めてなくて、ちょっと
リングを、
リングを、
リングをって玉持ってたやつじゃない。
スティールボール
スティールボールラン、スティールボール全部読んだけど最後しか覚えてないんだよな。
あ、
もうスタンド設定があやふやすぎてさ
なんか途中からバンド名でも何でもなくなりましたよね。
でスタンド設定があやふやすぎて、それを
スタンド名も、
そうそう、それのなんか弱点をつくやり方もあやふやすぎて、
はい、
はてなしか浮かばないような感じで連載が進んでたんだけど、最後にすげえ伏線の回収の仕方をして、そこだけしか覚えてない。
ああ、最後ね、
おーって言っちゃったもん。
はいはいはい、
おーって、おーって、結果的にはもうすげえなーと思って終わった記憶がある。
時間を6秒戻すスタンドなんですね。
6秒ってなんで6秒なの。
時間操る系はやっぱラスボス級ですもんね、
う
ん、毎回ね。
リンゴは、うん、なんか強かったな、
うん、
なんで6秒なのかもね、なんかそれもいろいろあるんだよな確か。
あ、すげえすげえ、元ネタが一応あのピクシブ 百科事典に載ってるんですけど、チャールズ・ブロンソンのマンダムの CM のウーン・マンダムがもちろん求めたんですけど、うん、その時に CM 撮影時にスケジュールが遅れ、ブロンソンと契約した時間がオーバーしそうになるというトラブルが発生した際、スタッフからそれを聞いたブロンソンが自分の時計の針を巻き戻し、時間はまだあるじゃないか、さあやろうと撮影を続行したという男気あふれる逸話が存在している。これが自覚を残した上で時間を戻すスタンドの人のことだと思われる。すげえ
すげえ、
こんな裏話が、
こんな設定、そんな設定だったんだ。だからできる男の代名詞だな今ケースケホンダだな、こいつも
今開かれる男の世界それを荒木宏彦先生が知ってるって
のは、ね、知ってたんでしょ。
へえ。
だからブロンソンの本読んだんでしょ。
いい話ですよ、ね、
うん、じゃあこれでいくかっていう。
なるほど、
よしよしと
わかりました。ちょっと待って、スティールボールランは読みます。はい、
スティールボールランはね、ほんと最後はすごいよ。
うん、最後ね、
最後はすごい、はい、うわーってなる
うわー
って、あーうわーってなる。
あ、ジョジョ大体で最後、その部の最後そんな感じじゃないですか。
いや、スティールボールランは群を抜いてる最後だけ。
そうですか、わかりました。ちょっとスティールボールラン
ブッチ神父とかわかんねえじゃん最後。
わかんない、よくわかんない僕の名前はエンポリオですっていう
のがノノノノって感じ、
ノノノノってなる。
だそうじゃない、うわーってなるから
わかりました、
はい、
ありがとうございます、はい、行きまして、ヘビルゲさんありがとうございます、はいはい、俺たちのクレヨンしんちゃん会は過去に放送していましたか、よろしくお願いします。はい、6月でクレヨンしんちゃんの声優の矢
島さん、ああ交代なんだよね。
はい、いや、引退じゃない、降板で変わりましたよ、声がしんちゃんの。
俺ね、ダメ
ん、
クレシンない
ない
エピソードがない、
エピソードないっすか、
映画の大人帝国の逆襲ぐらいしかない。
大人帝国がいい映画でしたね。
それ以外で、ね、クレシンのエピソードがない。
はい、クレヨンしんちゃんだってあの内容で26年続いてるってすごくないですか
ね。
とんでもないことですよ。ドラえもんとか超えてますもん。
あ、そうか、
超えてるっていうか、
だって原作者が亡くなっちゃったもんね。
亡くなっちゃいましたね、山で事故って亡くなっちゃいましたね、
うん、
でも続いてるからドラえもん級ってことでしょ。
もうドラえもん級でしょ、だからまあまあまあ、
だドラえもん
も国民アニメでしょ。
あの大山信代版ドラえもんが多分26年続いてるから、うん、だから同じぐらい続いてるってことですね。
あ、それぐらいやられてた
もう。
あ、じゃあもうお疲れ様です。
お疲れ様です。ですし、あのクレヨンしんちゃんの矢島明子さん版の最後の回が35秒間の短編なんですけど、うん、それがすごくて、
へ
ー、あの僕それ録画してきたんですけど、うん、いつものしんちゃんの日常がね、
うん、
朝幼稚園に行って、うん、でなんか友達とふざけて帰ってきて寝るまでなんですけど、うん、あー、ほら毎日楽しいって言って終わるんですよ。
素晴らしい、
その一言で。
素晴らしい、
素晴らしいですね。いや本当お疲れ様でしたと思いましたし、で同じ週の僕ガンダムウィング見たんですよ、
うん、
関係ないですけどガンダムウィングのヒロインのリリーナ・ピースクラフトさんの声が同じ矢島明子さんです。
はいはいはい、
それでヒーローにすげえ呼びかけて、こいつら全員殺してしまいなさいみたいなことをずっと言ってるんですよリリーナさんがガチ切れて構いません、
180度違う、
殺しておしまいなさいみたいなことを言ってるんですけど、その時の叫んでる時のちょっとがなってる声がどう聞いてもしんのすけなんですよここの聖域使ってたのかーと思って、そりゃ疲れるわなーと思って、もう思うように演技ができ、ね、声帯に負担かってできないみたいな話だった。
だから大人帝国の学習だったら話できるけど、ある、
いい話ですね。いやもう大人帝国は僕は
さ、大人帝国以外でもクレヨンしん
ちゃん以外でもクレヨンしんちゃん、あのマンソン平井さんが今この曲の、
うん、
マンソン平井さんが一番面白いギャグ漫画って何でしょうかって僕聞いたらクレヨンしんちゃんって言ってましたね。
あ、それはね、分からないでもない、
うん、いやだって子供に見せたくない漫画みたいな感じだったじゃないですか、やっぱり
最近はそうでもないんでしょ、もう全
然。いやー、未だにやっぱでもチンコ出したりとかしますし。
あ、そうなんだ。
モラル的に、その最終回のあれでも3人で家族で食べるように買ってきたプリンを一人で食っちゃったりとかしてるって
言って、じゃあ今やってるテレビシリーズはなんかすげえマイルドになってんじゃないの。
どうなんすかね。
チンチン出せなくなったっていう話を聞いた。
世間が受け入れたっていうことなんじゃないですか、うん、まあ、チンチンもろにはもう出してないですね、ゾウさんとかはね。ですけど、うん、まあまあでもクレシンちゃん面白いですよ。
クレシン会できるの。
クレシン映画会ならできますよ
クレシン映画会ならね、
映画のクレシン会なら
ね、うん、
はい、はい、続きまして、ワイナーさんありがとう
ございます。はい、
俺たちのストリートオブファイヤーが俺たちの塚口さんさん劇場に降臨
あ、見に行かなきゃダメじゃん。
7月21日から東京ではね、あそこですよ、シネマート新宿で。
もう義務だもんね。
はい、
うわ
ですし、
行く時にツイッターでつぶやきます、
はい、
なんで、あのリスナーの方で来たい人いたら一緒に見ましょう。
一緒にね、
はい、
ぜひ、
はい、
サンサン劇場もなんか8月かな、ちょっと日程ずれてますけど、1週間限定公開みたいな。
うわー、マジで、
はい、
シネマでも1週間ぐらいでしょ。うわ、
シネマでも多分ね、うかうかしてると。あと8月29日はなんか応援上映もある。
ああ、それはダメだ、
コスプレ応援上映。
29はダメだ。
29は僕もダメなんですけど、この1週間でなんとか見つけていかないといけない、
ね、いけないね、わ、
うん、
かりました。ありがとうございます。
てか今週ですよ、この
今週か、
配信週です、配信週。
あー、頑張ろう。
はい、頑張ろう。
はい、
はい、ありがとう
ござい
ます。
はい、
続きまして、ななみシンプソンさん、ありがとうございます。
はい、はい、
そのうちまた ZQ 映画を取り上げる機会があったら、定番作品からアタック・オブ・ザ・キラートマトや、人食いやめ岩の恐怖、ワンガの2を取り上げてもらいたいです。厳密にはどちらも ZQ 映画じゃなくて B 級の傑作らしいですが、はい、アタック・オブ・ザ・キラートマト、
人食
い
やめ岩
の恐怖。見ましたか？
まあ、面白くなかった。
うん、
面白くないっていうか、
うん、
あの、なんだ、面白くないって言い方はちょっとあれだけど、
面白くないんでしょ。
Z 級という感じで見てなかったから、つまんない代名詞みたいな感じで見ちゃったから面白くなかったもん。
いや、でもつまんない代名詞ってことで見たんでしょ、
うん、人食いアメーバ。
意外とこれ1978年なんですね。
人食いアメーバのやつは見たことないな。
あー、人食いアメーブロブのパチモンみたいな感じですか。
ブロブは知ってるよね。
ブロブは名作だって言うんですよね。このなんか柴田亜美の漫画みたいなやつなんですけど、これ1978年なんですね。
あー、そうね、そうね、
なんかメガドライブのソフトかなんかやったかったんですけど、こんなやつ。
あ、そうだ、思い出した思い出した。全然話しとちゃうけどさ、
はいはい、
メグやるじゃん。
あ、メグ・ザ・モンスター、はい、うん、
メグ・ザ・モンスターやって、それに対抗して、
はいはい、
俺たちの、
はい、
サメ映画。
あ、はい、
で、
はい、
その後輩が、
はいはい、
いいサメ映画を仕入れたと。
あ、はい、
言って紹介してきて、
はいはい、
なんだっけ、ハウスシャーク。
ああ、はい、
家にサメが出るっていうのを、
はいはいはい、
10月にもう DVD スルーで販売するんだって。
あ、
で、メグより面白いからこっち見てくれって言われてで、なんだっけ、はい、中野団吉さんとかやってるイベントで、
はいはい、はい、
そのハウスシャークの、はい、あの PV みたいなのも流したらしいの
よ。あ、はい、
全然メグより盛り上がってたっす
よハウスシャークを。
あー、ハウスシャークも行かなきゃいけないのかと。
あ、僕知り合いからジョーズ19っていうロシア映画の動画送られてきたんですけど、すごかったですけどね。
ジョーズ19、
サメがね、完全に静止画なんですよね静止画をあのマリオペイントのアニメーションみたいな感じでひょこひょこひょこって画面上動かして、で、ひたすらホームビデオっぽい感じのあの青年がわーわーって言ってる。
そうだね、バックトゥザフューチャー2より先に来てるからね、うちだね、
う
ん、
そうっすね。
で、19まで行くよな。
そしてサメがガブガブって噛みつくのが必ずフレーム外なんで
わかんない、
フレーム外で、で、あの首のあの切り抜いたあのやつがポーンって出てきたりとかする。
ああ、いいじゃない。
こういう、こういう感じであのスポーンって首が飛んできたりとかする。
ああ、でもそれなら、そういうお芝居やってたじゃん、なんかあの、
ああ、ジュディ、
ジュディジュディだ、
ジュディ今年の夏もやってますね
袖にはげたら斎藤の腕だけ
です。で、斎藤っていうかね、あの、そうそうそう、女性のね、腕がね、広いの腕がポーンって
飛んできて、なんだよこれっていう、はい、
そうですね、ありました、ありました、
ありましたね。
今年もやってますんで、
はい、すごかったな。
むしろこの配信時期にちょうどあの池袋のブリッジアタグリーンってやってますんで、まあ僕出てませんけど
ジュディいいですね。
暇な方はぜひ、
はい
はい、続きまして、あ、同じくナルミシンプソンさんですね、はい、沼コメント返しで、あ、これあれですね、漫画沼の話ですね、
はいはい
はい、はい、昔の映像を YouTube で見られるのが便利、確かに便利です、ね、はい、ちなみにガルパンのスタッフも作中で使うのにいい文化がないかと聞き比べを YouTube で、ゲフンゲフン、 YouTube ではないですが聞ける環境を作って運動とトークショーで口滑らしてましたまあね、
いや結構やりますよ、
はい、まあでも制作側もやりますよね。
やるっていうか、うん、なんだろう、だって参考資料だ
から音源欲しいなって思った時に YouTube で見るやつ、
うん、だから曲、だからこんな感じの曲を当てたいってなったら、はい、その元曲みたいなのは、はい、YouTube でいくつか表示しといて、はい、それを本校さんとかと一緒に相談するみたいなのは、はい、普通
その動画を MP3 に変換して音だけをあの抜いて使うっていう。
あ、違う違う、それは著作権引っかかっちゃうから、はい、こんな感じの曲ってありませんかって言ったら、はい、探してきてくれて、こんな感じですかねみたいな、
はい、
っていうやつ
の実際動画から音をあのエンコードして使うっていうのもいっぱいあります。 正直に伺います
じゃあそのお芝居だからでしょ、
僕とかもやったことないです
、そうそう、はい、お芝居、うちらはうるさいからこちら
やろうね、そうだね、はい、
映像はうるさいからダメ、
はい、ダメなんだそうです悔い改めてください、はい、
でもオフィシャルでも結構普通にそれはもうね、やってますよと、
まあ、資料として使う分にはね、うん、まあね、だからあれでしょ、無断アップロードされてるものも結構見てますよってことですね、
そうですね、
役立ってますってことですね、はい、はい、続きましてまた同じ方ですね、はい、iTunes でポッドキャストのスクロールが第142回のグレムリン会に差し掛かるためにクリムゾンとさらめして、エロ漫画界の水戸黄門かっこいい大なるいい意味でのワンパターンの話なんてしてたっけとちょっとだけ挙動ってしまうと、これはそのクリムゾン、クリムゾンっていうエロ漫画の、エロ漫画っていうか18禁同人誌の老舗があるんですよ、
は
い、それこそ昔の FF7 のティファのエロいやつとか、
それを知らない、
それは昔から昔からありますね、
新宿はそれをいつもお世話になってた、
あのね、僕は買ったことないんですけど、弟の部屋のクローゼットからドサドサ出てきたことがあるん
ですあ、同人誌なんだ、
同人誌ですね、
あははは
メロンブックスとかで買えるやつですね、
あメロンブックスっていうのは聞いたことある、
うん、
あ、はい、なるほど、
してません、
はい、
その話は
してません、
してませんよ、
グレムリンです、
はい、グレムリンです、続きまして、サルゾウさんありがとうございます、
はいはい、
マンコヌマに関しては、おっと関しては法律にないからやっていいと、法律にあるからやっちゃダメっていう思考停止はいかんよなって考えて思考停止してます、カーソになっちゃうんですね、うん、ただ、マンコ会で豊富なラインナップを褒めてましたが、基本的にあれは電子書籍からの盗品なので、富豪の新庄さんは検索して購入してください、
あー、ドカベンあったんだよな、
あったんだよな、
こんな努力をしないでも見てたんだよ
そういうことですね、あ、だ豊富なラインナップってあったんですけど、あのラインナップに入ってるものは結局絶対どっかが電子書籍からの、
うん、
抜いてきてる
もので、
ね、まあそうでしょう、あ、そういうことなんですね、まあそうですよね、
でも探してくれ残ったドカベンの電子書籍、
どうなんだ、
どうなんだ、探しが甘いのか、
何ですっけドキュメントを好きやな、
うん、あ
そうですか、
うん、はいはいはい、
あれで全部電子書籍化できるっていう、
ね、はいはい、
言ってましたけど、
言ってた
某映画ポッドキャストおじさんが言ってましたけど、
それ悪いことしてる
わけじゃない、悪いことしてないけど、それがあればマン、あのマンコノマンみたいにできるってことですね、
できるできるできるできる、
やりましょうよ、
ね、どういうことい
やらないですけど、
やらないよ、それをね、まあ、やだよ、それを一枚一枚やる労力の方が大変だよ、ま
あ、そうっすよね、
バイト雇うよ、それだったら
国立図書館とかでそういうのを本当に着手すればいいのに、そういう問題じゃないんですか、そういう問題じゃないんですか、
そういう問題じゃない、国立図書館は発行したものを持っているということに意義を感じるから、
あ
の人たち、うん、
ああ、そっか、
書籍化したものを持っているということに意義を、だから多分もうちょっと進めば、なんか電子書籍化してくるんじゃない、
はい、まあでもやっぱりあの漫画は本で読む方が面白いと思いますでいいですか、
はい、
いいですか、
はい、紙で読みましょう、
紙で読みます、はい、次よし、ヘブレカさんありがとうございます、はい、前回の、あ、先日の収録後のレーズコマンさんコメントに対してですね、ツイッターの方でそろそろ出番じゃないですか、お聞きしたい映画ですが、ブリーチはどうでしょうか、ちゃんまつさんから怒れない程度にお聞きしたいですという、
ブリーチね、
神をも恐れぬコメント、
千年さんから送られてこないから、
うん、
分からん、
千年さんがブリーチを見るって話だったんですか、
千年さんがブリーチを、うん、はい、漫画送ってくるって言ってるのに、いつまたたっても送ってこないから、
うん、
始まっちゃうよ、映画、
映画始まっちゃいますよ、
でもなんか20、でもなんか結構読んでたんだよな、
ブリーチね、
うん、
ブリーチね、
うん、結構読んでたんじゃないの、
僕も最後の方のなんかこれいつ終わるんだろうみたいになってからはちょっとさすがに遠のいてたんですけど、最初の方を読んでましたし、あとあの週刊少年ジャンプ50周年記念号を読むと久保太斗先生の読み切りが載ってるんですよ、
うん、
ブリーチのスピンオフみたいなやつが、
うん、
これがまあ面白い、
あ、そう、
これがまあ面白い、だからやっぱ久保太斗先生の漫画読みたかったんだな俺って思ってました
、うん、ブリーチってさ、はい、やっぱ最初のやっぱポエム、うん、
ポエムがね、
ポエムで9割じゃない、
はい、あの髪の色、好きな音楽、テーマソングかみたいなの書いてあるじゃないですか、
うん、
痛いなと思いながら、でもそれがやっぱりブリーチだなって思って、
そうね、うん、だとでもなんか、うん、まあまあまあ、でもちょっと映画見てないと分かんねえな、映画でも予告見たらね、
うん、
そこまでじゃないかなっていう気は
して、そこまでひどくない、
うん、
そうですか、
うん、気はしてる
ブリーチね、それこそ全部やってほしいんですけど、
無理だよ2時間
2時間でさ無理ですけど、
だってソウルソサイティ編だけでだってむちゃくちゃあるでしょ。
もう
ナメック星より長いでしょあそこ。
むしろジョジョの続きを作るよりブリーチをいっぱい作ってほしいです実写の
ね。2時間でどうまとめんだろうね。
うん、でも最初の方だけだと思いますけど、
うん、まあそりゃそうだろう。
多分もっと面白い展開が後々いっぱいあるじゃないですか、
うん、
だから全部やってくんねえかなと思ってブリーチ、
まあ、当たればね。
当たれば。流浪に剣心は3部作でしたけど、ブリーチは5部作ぐらいにしてほしいです
ね。
当たって一発目が、
うん、そうね、そこまで欲しいね。そこまで欲しいね。
そんぐらいやってくれたらいいんじゃないかな。ブリーチの供養になるんじゃないですか、
うん、
はい。続きまして、
はい、
名古屋の梅次郎さんありがとうございます。
はい。
オネットでアイドル&ゴリラと検索したところ、これが出ましたよ。かっ、かっ、メンバーにゴリラが混ざると人気が出る方策。
あ、そういうことなんだ。
らしいっすね。これ、名指しでパフュームって書いてあったんですけど。パフュームの A ちゃんですね。
あー、なるほど、なるほど。
あー、なるほどな。
なるほど、なるほど。
昔も振り返ってみると、モーニング娘。の安田圭さんとか。
あの子がゴリラ枠ってこと？
ゴリラ枠でしょう、どう考えたって。
あ、
だって安田圭さんと後藤真希が並んだ時とかはすごい世の無情を感じましたもん、やっぱり。
うちらのモーニング娘。すっげえ流行ってる時さ、
はい、
同じぐらい、うん、なんか麻雀が流行っててさ、
麻雀
で、はい、誰かがモーニング娘。の、
はい、
あのドンジャラを買ってきたの。
あった、モーニング娘。ドンジャラあった。あったドンジャラあった。
で、まあ、ルールはドンジャラなんだけど、
はいはい、
そのパイがさメンバーなんだよ、
はいはいはい、
で、だ安田来んじゃねえよみたいな、また安田だよみたいな、すげえ安田への迫害がね半端なかったよ。
プチモニアクとか揃えられるじ
ゃん。あるんだけど、あるんだけど、やっぱ切るか切んないかって切るんだ
よ安田への迫害
すげえかわいそうだったもん、なんか
ドンジャラ泣きはないんですっけ。
泣き、あ、なんかあったような気もするけど、でもね、最初に
安田でロン上がりしたいです。
安田ロン上がり、そういうことじゃん。なんかもう、生理的に安田を捨てるみたいななんか感じの流れになってんのがすげえ面白かった
拒絶
拒絶だ。別にどの牌が強いとかそういうの何もないんだけど
そうですよね。
心象で、心象で心象だけで切られてるっていう
超かわいそう。
あ、そう、安田はゴリラ枠か。
やっぱ最近のモームスでもやっぱありました
ね。あ、いるんだ
とか。
いるんだやっぱり。
鈴木かのんちゃんっていう子がすごいピンキーみたいなビジュアルなんですよ。最初加入時は痩せててすげえ可愛かったのに、うん、激太りしちゃって、
あ、そう、
すげえただのほくろのあるデブっていう感じになっちゃ
って。なんだろうね。あ、まあでもそういう一人ゴリラ入れると綺麗な子が目立つみたいな、うん、そういう方程式あるんだろうな。
まあだからやっぱり5人組の戦隊ものとかでも一人ちょっとギャグ枠がいると立つみたいなことじゃないですか。
黄色黄色
カレンジャーみたいな
カレー枠、
ね、カレー枠
はい、ああそういうことね。
ってことなんですかね。わんないですけど、
はいはい
はい、
乃木坂にゴリラがいるということは僕ら一言も言ってません。
一言も言ってないあえてそのワード一つも出してなかったのに
はい、
わかりました。
はい、はい、
またまた梅次郎さんありがとうございます。
はい、
7月1日日曜日はスカパー無料 でした。
お、
そしてこの日あの俺たちのトップガンが無料、最高だ。 F14 トムキャット最高だマーベリック最高だってこと。
借りてこい
スカパーで見れたらね、まあ、見ますよ ね、
うん、
ね、
借りてこい
、はい、続きまして第 187.5 回聞きました。俺たちのトップガン界のオチがベスト回、先に言ってくださいよ。知らずにツイートしてもらったら本当に申し訳ない名古屋は湿度が高くうだるような暑さです。早く冷やしん坊を呼んでください。はい、もう限界です。
はい。
はい、先週来てくれました。
はい。はい、
そろそろ冷やしん坊や暇しん坊さんが参上の気配。ならばそろそろ半ソロの感想を聞きたいです。
ああ、半ソロ会の感想言ってなかった、
ね。半ソロのこと言ってなかったですね。でもね、この間冷蔵コマさんファミリー会っていう飲み会があったんですよ。
はいはい、
さんもさこれなんですけど、はいはい、その時ね、結構参加者ドンも含めて、
うん、
冷蔵コマさんも含めてみんな、うん、すごいわーバンザーイだったんで面白い。だったんで良かったですよ。アンソロ。ちゃまさんあんまりでしたね。
そうね。
うん、
なんかチェーン店のラーメン屋に行ったら思ってる薄味だったっていう感じ。
道頓堀カムクラみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
美味しいラーメン。
そう、なんか60点ぐらいかな。まずくはないけどみたいな。
僕は正直スターウォーズシリーズ自体がそこまで引っ張られてないんですけど、でもハンソロは面白かった。
エピソード8とどっちかかの論になってきたら、まあエピソード8よりは面白かったとは
思う。面白かった。エピソード8より、うん、うちのサムバビッチ先生も言いましたけど、うん、8より全然面白かった。うん、やった、あ、見た後にセックスしたくなる映画だ。
全然なく
て、それが意味がわかんない。
見た後に言ってましたよ。全然わかんない。
個人的には、あのハンソロのね、あのエピソード4で最初に出てくる時のケッセルランを12バーセクっていう、そのお決まりの、
うんうんうん、
あのあれがあるじゃん、脳書きがあるじゃないですか、
うんうん、
ハンソロといえば
の、
あの伝説のみたいな、
雇う時の、
そうそうそう、
はいはいはいはい、
俺のファルコン号はケッセルラン中にバスクだぞみたいな、うん、あのシーンが実際に一番盛り上がるところでやったわけじゃないですか、
中
に、
うんうん、
バスクで走破するっていう、
うん、
そこがすごい、あ、これのことを言ってたのかこいつはみたいな、こんだけ苦労してやり遂げたんだったらそれは自慢するなみたいな。エピソード7でレイに会った時に、え、あのケッセルランを14パーセクの、違う12パーセクだみたいな訂正する、
細け細け、
よっぽどこの人この功績に誇り持ってんなっていうところがどういうもんだったのかを我々知らなかったわけ、
それは分かったね、
が分かったんで、それはすごいいいなと思って、
だこの前もちょっと言ったけどさ、俺そのハンソロのラストが、
はいはい、
あのエピソード4のあの境に入っていくところで終わると思ってたの、
う
ん、
ああそこに繋がるようにね、
そう、はい、境で入ってって、ね、で、そう、はいはい、それで引き絵になってって、しばらくしたら、うん、なんかルークと、
うん、
あの R2D とシスペル影だけ出てきて、ね、声で、え、本当にここにいるのかいみたいな
ピーポロ
って言って、はい、そこでエンドロールみたいな感じだろうなと思ったら、全然違ったから、はい、あれと思って、
ハンソロシリーズだけでやる気だなって思いましたね。まだキーラとかも
やるな
んでないし、
やるなっていう
引きで終わりましたもんね、
こいつらやるぞ続きよっていう、う
ん、あれ個人的にはあの今回の敵役のドライデンっていう悪者が、ロックユーの、
は
あ、好きだね、ロックユーのあの人だったのが、あのジフリー調査の役の人だったのが良かったですね、
テンション上がった、
テンション上がった、なんかこの人見たことあんなと思った、あーって、はいです、
はい、ハンソロそんな感じです、
ハンソロそんな感じです、はい、またまた梅次郎さんですね、
はい、
はい、この間の東京来られたそうで、
お、
行ってきました、俺たちの10割そば佐竹順調に聖地巡礼しております、アドバイスに悩んだものの、まずは定番のそばとプレモル、この間は日高屋行ってましたけど、
はいはい、
今回は10割そば佐
竹、素晴らしい、素晴らしい、佐竹美味しいですからね、
でもね、佐竹この間もね、僕ね、新宿の西口の佐竹行ったらね、ちょっといまいちだったんですよね、
あら、
ね、恵比寿しか認めないですね、
うるせえ、うるせえ、
全然ダメ、
うるせえジロリアみたいになってる、何々店はうまい、何々店はダメだみたいな、
でもね、この恵比寿店に行ってくれたみたいなんですよ、
あ、恵比寿店に行ってくれた、
恵比寿店行ってくれたみたいで、ご夫婦で行かれて、
はい、
で、お蕎麦とプレモルを
いや、美味しい、
この店は冷麦も絶対美味しいぐらいみたいな、奥さんが食べてもないのにいうタイプ能力を発動して、次は冷麦食べます、
ね、ああいいじゃないですか、いいじゃないですか、
冷麦キンキンに冷えてるんで、エビステンの冷麦
次は冷麦お願いします、
新宿西口の冷麦キ
ンヌルヌル
もうね、冷やしてる水がぬるいんですよ、氷も一瞬で溶けちゃうし、
じゃあダメだ、
全然ダメです、しかもなんかくっついてるし、
あ
の違うトッポギみたいになってました、
あそうじゃない、
冷麦が、うん、全然ダメ、はい、エビステンのみ、
はい
はい、次ましょう、ヘベレンさんありがとうございます、
はい、
ちゃんもさん、セパ12球団球場飯カタログが載ってますよ、どの飯も美味しそうです、ちょっと週刊現代の2018年4月21、28日合併号に載ってるそうなんですけど、
はい、
これリンク貼ってもらったんですけど、リンク切れでちょっと見れなかったんですけど、
講談社って言ってもらった、
講談社
っていうリンクが出てこなかった、
現代現代の
ね、講談社っていうリンク
が出てこない、現代ビジネス講談社
そうそうそう、かなりシュールだなと、
講談社出てきますね、
はい、それは良かったです、
買えば多分読めるんだと思う、
ええ、
ちょっとね、球場も行かないとなって思ってるんで、ちょっと今度神宮球場行かせてもらいますんで、
神宮はウインナーだけで、
山折りウインナーね、
うん、
あれもお前食べたしなでもな、まあでもこの辺東京近郊だと西武球場とか横浜スタジアムとか千葉 QVC マリンスタジアムとか行けるとこいっぱいあるんですけど、
うん
うん、まあアクセス考えると神宮か、まあ、東京ドームも結構ね高いですし、東京ドームのチケット高くないですか、
外野は変わんないよ、
外野は一緒かもしれないけど、うん、内野席とか
うちら外野か2階だからね、
あいやよく読売新聞のあれで座席予約できますよみたいな折り込みが入ってるんですけど、すげえ高えなとか、6000とかはぁとかも、
いい席だから
6000、8000とかはぁとかも、
いい席だから
でしょ、いい席なんですかね、
近いんでしょ、選手と砂かぶり席みたいなのがあるんじゃない、
ああ
いらねえのに、あんなのあれがなきゃどれだけファウルアウトにできたと
かファウルグラウンドにね、
それでいうとやっぱ甲子園球場ですよ。ファールグラウンドが広い。
素晴らしい。
ファール1個打つのも油断できないっていう。
素晴らしい。
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 この間行ったんですよね、甲子園ね。
行った。
どうでした？
初めて泣いた。
お、泣いたで。はいはい。
いいね、やっぱりね。
うん。
この、だんだん夜になっていく雰囲気とかね。
はいはいはいはい。
素晴らしいなと。やっぱり聖地甲子園、聖地甲子園と思ってたけど、
はい、
次の週神宮行ったら全く同じだったね。
あれあれまあ神宮も
いや、よかった、よかったですよ。
大学野球の聖地です
か。いや、よかったですよ。悪くはないです、全然。
いつも行ってる神宮。
はい。
なるほど。
はい。
わかりました。
じゃ神宮はまたね、ウインナーっすね。ウインナーっすね。
結局ウインナーの。
神宮ウインナーっすね。
ウインナーの話ね。
はい。
はい、ですね。うん、はい、次まして、ワイナーさんありがとうございます。
はい、
ちょっとちょっと、最近ネットフリックスはトム様が足りないと思ったらまさかのトップガンですやん。コラテラルもあるし超最高。ちなみにベストガイとかいう映画はこの世にはないみたいですね。
ないよそんなのは。
と思うじゃないですか、うん、名古屋の梅次郎さん、うん、さあさあさあ、お待ちかねのベストガイを見るですよ。借りてきてます。借りてきてますよ。
借りちゃったな。
借りちゃったらしいですね。はい、そして、一気に見ちゃった
ベストガイを。
ベストガイを28年ぶりか。ベストガイってトップガイより上なのでハリウッドのやつと比べてるからいかるんだな。これはトレンディードラマ。ドッグファイトのシーンもボーンと迫力あるが、素人だもんで何が起こってるか分かんないよ。で結論で結論
お、
ありですか。笑い
ありだ、ありだよ。ベストガイ
島倉千代子は気になる。ベストガイね、
なおちゃんあるよ。ベストガイは、
ベストガイは存在しました。
存在するよ。
昨日渋谷TSUTAYAに行ったらあったんで、思わず画像を茶まさに送ってしまいました。
あれ借りてない。
借りてはない。
なんで借りないんだよ。
高いんだもん渋谷のTSUTAYAなんか知らんけど。その
瞬間に借りなきゃもう見れないぜ。
だって300円とかするんだもん。3倍するよその辺のTSUTAYAの。
ベストガイいいじゃないですか。
ベストガイね、
はい、
なんかこうベストガイっていうのはこの作中の称号だとアーリーバード、トップガン、そして一番上がベストガイだそうです。
え、トップガンより上にある。上にあるの。
トップガンより上にある
っていう。トップガンが一番上じゃないの。
じゃない
みた
い
な。その2つなみたいなの
ベストガイ
すげえじゃん。織田裕二すげえじゃん。織田裕二
すごいんですよ。
すげえな
織田裕二、はい、
トムより上ってことでしょ。その状況で。
そういう意味ではトムより上です。
ああ、いいじゃないですか。
はい、
はい、
まあ
ベストガイ見てください。ワイナーさん、
いつか暇になったら
頑張って見てください、
はい、続きまして、はい、ベロマンさんありがとうございます。暑くて、ね、寝られないのでレンタルしてきたバーフバリを見てます。
お、
ところで高島兄主演の映画大和猛ってバーフバリ感ありますかね。ちゃんまつさん、新庄さん、鑑定お願いします。
ないですないです。ないです
ないですね。
ないですよ。
これあれですよね、なんかあの特撮のやつで、あれロボット出てくるやつじゃないですよね。大和猛って、アニメの大和猛はロボット出てきたんですけど、
ヤマトタケルにロボットが出てくる時点でおかしいじゃん。
ヤマトタケルって出てきますよ。しかも主題歌グレーでしたよ。
あれ高島兄がさ、
はい、
100人切りやってんのってこれじゃなかった？
え、
それじゃねえか。
これ
橋の上で100人切りしてさ、100人買われた時起こすんだよなんか。この映画じゃなかったかな。ヤマトタケルはバーフバリ感はない。確か
これバーフバリじゃないですよ。100人切りやってるのに、
うん、あ、でもあそこは、あ、でもなんか違ったかな、覚えてない。
メディアミックスなんだ。あ、そのアニメの大和猛とも連動しててあ、この映画版も主題歌グレーですよ。
あ、じゃあロボ出てくんじゃないの。
しかも東宝平成ゴジラシリーズのこのスタッフ。
じゃあ大丈夫じゃん。
川北浩一特技監督。
じゃあ大丈夫じゃん。
大丈夫なやつじゃないです
か。これ新曲案件じゃないの。
ちゃんと見た方がいいんじゃないですか。
私物差しかないよ。
170万人動員ですよこれ。
絶対嘘だよ。
配給8億円。
170万人も見てねえよ。1700人ぐらいしか見てないよそれ。
1700人、すごいっすね。高嶋政宏、沢口靖子、
ああ、トップスターだでしょ、
うん、キングオブキングス。キングオブキングス、
新庄君案件でしょそれ。
見ますか。じゃあ
新庄さんお願いします。
わかりましたよ。ちょっと山本武見てきますよ。
はい、
はい、そして、ゼロワンさん、
はい、
続き、深作欣二監督作、宇宙からのメッセージは、王権を、なんだこれ、王権を、略奪された流浪の王子、千葉真一と、略奪した方の成田美京の一騎打ちがちょっとバーフバリ感がありましたと。
うん、
宇宙からのメッセージね。
うん、
ありましたね。
ちゃんと見たことないな。
これ、あれ、これ、あの、奥田瑛二が主役のやつじゃないんですね。あれは、
見たことないな。
あれ、バンキッドだったかな。
バーフバリ感あんだったらちょっと気にはなるけど、
ね、でもこの この、監督と深作欣二で、このキャストだと確実にあの仁義なき戦いの流れですよ、
うん、あ気になります
気になりますね
そのシーンだけみたいですね
ちょっと合わせて、
はい、
合わせて借りますよ、
はい、
ありがとうございます。続きまして三上さんありがとうございます、
はい
はい、エアマスター回を聞いてますが新庄さんによるロッカーの外出が驚くほど伝わらなくて笑っています正直最初のメタルマンの主演声優さんに会ったという話の方がインパクト強すぎましたね
ほら、うん、でしょ、
はい、
すごく空回ってるんだけどすごくいいってこと
ああそういうことなんですか、うん、前向きに捉えればいい
前向きに捉えた方がいいこれは、
はい、
とんでもないことをやり遂げてるよ君は
同じく七海シンプソンさん、
はい、
エアマスター回前半聞いてる途中作品名だけかろうじて聞き覚えがある程度で格闘漫画とすら知らなかった配信を聞くにアニメは微妙らしいけど原作はすごく面白そうレンタルしてみて面白かったら買おうかな推進メタルマンの吹き替え担当の声優さんに出会った話は爆笑だったそっちに持ってかれちゃってるってことですね
いやそうまあまあ違うんだよな新庄君が絡まってるってことが面白いんだけどまだそこまで多分咀嚼しきれてないんだと思う最初の一口目でそういう感想を言っちゃったから
この入り口でエアマスターを読んでもらったら多分僕の伝えたかったことは分かってもらえると思うんですよだから何人読んでもらえるところまで行くかっていう話だと思いますよね
5人かな
でもとりあえず、大沢さんは5巻まで買ってるんでそこから先行けるかなっていう
でも大沢さんから、はい、そうだ、そうメールこのさっきもらったじゃん、
はい、
山下買ってきましたっていうところに対して、はいはいはい、ありがとうございますっていう返信だけはしといたの、は
い、あ、ありがとうございます。
そしたら、
はい、
やっぱね、1巻の途中で寝てたらしい。
ほら6巻から読まなきゃ1巻から読むとつまんないんだよダサ作の匂いしかしないんですよ
はい、わかりました。
やっぱだから、女子プロレス戦面白かったでしょ。
後で話します、
はい、ちょっと待って来週、
はい、はい、
同じく三影さん、今期のアニメの話ですね、はい、音楽少女はちょっとあれでしたね、僕もあれかなと思いました、さっき見た遊び遊ばすというアニメがなんかめちゃくちゃで面白そうでした、そしてあのバーボーンシャックでググったらすごいところが一番上に出てきましたってことですね、地図が送られてきたんですけども、なんかねノースカロライナ州のアメリカ合衆国にある閉店したバーボーンシャックっていうのが出てきました。この荒廃した
新宿や
アメリカのガソリンスタンドみたいな。
いや、もともとはあれよ、はい、ロバート・ロドリゲスのプラネット・テラーっていう映画の中に出てくる、
は
い、あのバーがボーンシャックっていう名前なの、は
いはい、そういうことなんですね、うん、
そこから撮ってる。
僕ちょっと拡大したあの地図を出したらあのこういう位置取りで、
アメリカのど真ん中やね、
ノースカロライナ州のアトランタとかがある州のフェニックス州の、北ケンタキシー、そうですね、ウエストバージニア州の南あたり、内陸部ですね。
だから砂漠でしょ。
砂漠なのかな、
うん、
ボーンシャック閉業してますしかもね、うん、そこまで行くとちょっと違う、
違うと
新宿
です、ね、そこまで行かなくて大丈夫、新宿です。
新宿にあるん
で、はい、
はい、な感じです。
はい、
はい、
こんな感じですかね。
以上です、
はい、
今回のお便りは、
はい、ということで、
ということで、
今週ですね、27日、はい、このボンシャクさんで、
ボンシャクさんでもうこのまま告知に入りますけど、
はい、
1日バー店長をやるという、
はい、
はい、第1回輝く東京バーテン大賞、
はい、
というイベントをやりますので、
はい
はい、ぜひぜひお越しください、
はい、
時間は7月27日金曜日プレミアムフライデーのです、ね、はい、19時から23時までの間でやってますので、はい、その間の時間にフラッとお越しいただければと思います。
問題ないです。
で、まあ、どっかでね、公開収録じゃないですけど、うん、ちょっと、まあ、撮ったりもしつつ、
はい、
で接客とかしつつ、
はい、
やりますので、
はい、
まあね、来ていただければと、
はい、
まあ、プレデター1&2を垂れ流しにしてますので、
はい
はい、適当に見ながらああだこうだったりする時間にしたいと思います、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。まだね、微妙に席ありますんで、
はい、
まあ、他のポッドキャスターポッドキャスト仲間の方たち、
はい、
皆さんね来てくれると思いますんで。
そうですね、
はい、
さっきの16歳のパリジェンヌさんとかも
来てくれる。これ、まあまあ、パリジェンヌ来てくれて嬉しいけどね。
もちろんお酒は出しませんけども、
はい、
おじさんたちのね、こうバーってこんな感じだぞっていうのを皆さんにも体験してほしいなって、店主のつぶさんも言ってましたので、
言ってた、
なので、悪いようにもしませんので、
はい
はい、ぜひお越しいただければと思います。はいはい、続きまして、あれですね、一応、ちゃんま新庄が所属します、東京ミルクホールの月一トークイベント、
はい、
世界通過伝説ミルクブレイクっていうのがですね、はい、8月の次24日に終わりますので、はい、 こちらもぜひぜひ、
はい、
いつものように19時から池の上バーガーリガリところでやってますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、1500円プラスワンドリンクになってますので、はいはい、こちらもまあフラッと来ていただければ、
はい、お待ちしております、はい、
この間もまあまあ盛り上がったんです、まあまあ、
はい、
まあまあ、結構盛り上がった、はい、これあれですよ、あの東京ミルクホールの歴史をたどる回の前編後編の次後編になりますんで、東京ミルクホールってどういう団体なのかみたいなのがちょっとよくわかんないんですけどっていう人も来ていただけると金曜日になりますんでね、
う
ん、
そうだ、ぜひ来ていただけると、ピークは10年前だったなってことは
分かる、うん、あの3 全今まで21回公演ぐらいやってるんですけど3回公演ぐらいがピークだったっていう
知らねえわ
そこから緩やかに死に向かってるっていう
うちら全く分かんないよ、はい、
もう第1回から来てあのお世話になってる音響スタッフさんの方にお話を聞いて
ますんで、
ね、はい、それの後編になりますんで、
はい、
この間あの来てくれた三上さんとかね、
はい、
あのリスナーの方も来ていただいてたんですけど、すごい面白かったって言ってくれたんですよね、
はい、
うん、で常連のお客さんも大満足のイベントです、はいはい、お越しいただければと思いますので、よろしくお願いします、はいはい、そして、いつもだったらここで、素晴らしきラーメン二郎の世界があるんですけど、
はいはい、
なんとですね、ハボマイ二郎さんこと J さん、
はい、
7月に入ってからラーメン二郎に行っておりません。
ジェイ何やってんだよ夏本番じゃねえかよ、夏
本番なのに
毎日行けよ。6
月29日のこの間の柚子胡椒ピリリ爽やか眉夕会員のところで終わってるんで、
何や、死んだかな
死んだかな、そろそろ、そろそろ死んだのかな、
そろそろ死んだかな
という感じなんで、ちょっとまたあの更新ありましたらやりますんで、
はい、新しいお便りをね、
新しい
お便りを投稿次第、
お便りを投稿され次第、
はい、
はいはい、やりますんで、またね、
はい、
はい、お待ちください、
はい
はいというわけで、佐野さんの方からなんか
何だいっ
す、言い残したこと
ない、特にないっす、
はい、
はい、
後編だけで51分とかってますけど、どうしたらいいんですかね、これね、はい、またあのお便りはずっと、はい、常にお待ちしてます
ので、はい、matsu@tf-tms.jp matsu@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
そしてツイッターの方でもシャープミルク放送局というですね、はい、あのタグをつけていただきますと、こういった感じで月1でまとめてご紹介させていただきますので、はい、お気軽に、
はい、
はい、あのつぶやいてください、
はい、
ありがとう、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
と、はい、いったところで次回はなんと
今話題沸騰の映
画、今話題沸騰中の映画
カメラを止めるなをやりたいと思います。
満を持してやりますか、
はい、
ということで俺たちのカメラを止めるな、
はい、
お楽しみに、
はい、
というところで今回も愛という人感動とショッピングナイチでお送りしました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄由紀と
ちゃんまつ2018でした。
それでは皆さん、また来週、
バーイ。